それでは一言お祈りを捧げます。天のお父様、今日もあなたの御前に集い礼拝を捧げることができ、そして今あなたの御言葉をいただけることを感謝いたします。永遠に変わることのない命の御言葉によって私たちの霊を養い、そして霊が生かされて強められて、日々の生活の中にあなたの御業が実践され、身が結ばれて、神様の御前でその身を捧げて栄光をお返しすることができますように導いてください。私たちの生まれながらの性質である肉の力は何の役にも立たないことを覚えて、自分の古い人を、自分のプライドを十字架につけて、日々死んでキリストと共に生かされて歩むものとなりますように、聖霊様が助けを導いてください。この教会に集う幼子たちも子供たちも神の宮で養われて、この世にあって光の子供として歩むことができますように祝福してください。今日オンラインで参加している3名の姉妹お一人お一人の上にも、その場にあって主の御臨在と御言葉の恵みを注いでください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。新型コロナウイルスがパンデミックという形で全世界に広がってから、がぜん有名になった、皆さんの目に毎日のように飛び込んできた一つのマークがあるかと思います。今出ているのが何かといえば、国連、世界保健機構保健機関のシンボルですね。で、まあ世界を表しているっていうのは分かるんですが、なぜその真ん中に杖に巻きついた蛇があるのか、怖がる人もいるかと思います。次の画像を出していただくと、今度は、星をかたどった真ん中に杖に巻きついた蛇がありますが、これは実は消防車に救急車につけられているマークなんですね。ご存知でしたか？私も最近初めて知りました。そして救急車ですね。はい、はい、ありがとうございます。でなぜこれが、世界保健機関のシンボルとなっているのか、救急車の、ステッカーみたいに車にこう貼られているのかというとですね、調べたところ、エジプトでもギリシャでも蛇というのは、その毒はまあ、とても危険なものですが、その毒を少量用いて、薬を使う、作る。で、それが医療に用いられる。そして蛇は脱皮しますよね。日高のバイブルキャンプ場に行けば、毎年、脱皮した蛇の皮があちこちにあるんです。今はもうそこを閉鎖しましたが、つまり再生と復活のシンボルとしていつの間にか用いられるようになった。まあ、蛇をペットとして飼っている人もたくさんいますけれども、そういう意味があるということで、まあ、少し親近感を覚えていただかなくても結構ですが、まあ、そういう意味があるんだということを教えられました。でなぜこれを取り上げたかというと、実はこの旧約聖書の出エジプトの次にあるレビ記、その次にある民数記の中に、イスラエルの人たちが神様とモーセにつぶやいた。もう水もない、食べ物ない、物もない。毎朝天からマナは降ってくるけど、こんな食べ物には飽き飽きしたと言ったんですね。そこでモーセが神様にそのことを告げると、神様は人々の中に燃える蛇を送られたと書いてあります。どのように燃えていたか分かりませんが、その蛇に噛まれた人はバタバタと倒れてしまった。 そこで人々は悔い改めて、自分たちがなんとひどい間違いを犯していたかということに気づいて、モーセに助けてくださいと叫ぶと、モーセは神様にお祈りをしたら、神様は、その箇所は2つ目のポイントで出てきますが、今日は仰ぎ見れば生きるという題をつけました。題がついています。仰ぐという言葉は、上を向いて高いところを見る、普通の意味が浮かびますが、もう一つは尊敬する人からの支持や援助、助けを求めるという意味があります。そこで私たちが仰ぐべき方は誰かということを、もう当然分かりますけれども、45章には神様が強烈に、私のほかに神はいないということを、繰り返し語られています。8回も繰り返しておられます。私のほかに神はいない。まあ、よその国の教会だったら、ここで回収席からアーメンとアシさんの国の教会でもそうですか、はい、もう拍手喝采になるわけですね。日本人はおしとやかで、謙遜な人たちが多いので、そういう反応はなかなか返ってきませんが、私以外に神はいない、この確信を持って私たちは偶像に満ちたこの異教社会の日本社会で生きているわけです。この45章には、なぜ私のほかに神はいないとおっしゃるのかというと、この私が、12節に、この私が地を作り、その上に人間を創造した。この私が手で天を延べ広げ、その万象に命じたのだ。理由が書かれているわけです。ですから、地球規模の呼びかけがなされていると言います。そしてその地の果ての中から救われた人々が皆さんお一人お一人です。でその中から一人だけご紹介できる人物が、イギリスの、高壇のプリンセス、ここを高壇と言いますけれども、高壇のプリンセスと呼ばれたイギリスの、牧師でチャールズ・スポルジョンという方がおられます。で彼は1850年生まれですが、牧師の子供で幼い頃から教会に通っていました。しかし10代の頃には神様を信じられなくなり、反抗していた人でもありました。クリスチャンホームの子供たち、牧師の家庭の子供たちが結構そういうところを通るわけですね。ちっちゃい頃には単純に神様がおられると信じていたのに、日曜日は遊びに行けないとか、友達が誘いに来ても行けないとか、いろんなそういう制約を窮屈に感じて、少しずつこう世の中に関心を持ち始めていく中で、結構長い期間教会に通わなくなるとか、あるいはいろんなことで信仰を失ってしまうというケースも少なくないわけです。で彼もその一人でしたが、16歳のある夜、吹雪を避けて小さな教会に入った時に、一人の信徒説教者が、靴屋さんだったそうですが、口から椿を飛ばしてですね、地の果てのすべてのものよ、私を見て救われよって繰り返し繰り返し語っていたんですね。でそれがスポルジョン少年の心に、魂に響いたわけです。そこで彼ははっきりと悔い改めて改心をしたという、そういう証が、私も40年ほど前に見たことがあります。そして彼は、説教者のプリンス、講談のプリンスと呼ばれるようになりました。今も愛読者は多いわけですが、ぜひスポルジョンの本があったらですね、読んでいただきたいと思います。そして彼はイエス様に生涯を捧げて、牧師の 人生を送りました。実はですね、イギリス人、今紹介したんですが、日本人の牧師の中にも、これは先週の金曜日に苫小牧で選挙区の牧師会、牧師婦人会があって、同じテーブルに真向かいに座っておられた方が、私は学生の頃、日曜日の夜、教会に行ったら、そこに牧師先生が誰だったか、宣教師だったか分かりませんが、その夜私はイエス様を信じて救われたんだという話をされたんです。半分以上の方はご存知だと思いますが、東堂守先生なんですね。で、共通点があるなと、説教の準備をしながら思い起こしました。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよというのは、地の果てのすべてのものですが、一人一人に語られている御言葉なんですね。ここにはインドネシアからも、アフリカの東部からも、クリスチャンの方が一緒に出席されていますが、地の果て、当時イスラエルから見て地の果てったらどこだったと思いますか？日本は極東の国、東の果てですが、地の果てといってもどこから見るかによって変わりますけれども、神様はすべての人に届くように、地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよと語っておられます。今も語っておられるわけです。そして荒野で蛇をあげたようにという第二のポイントを見ていきますが、先ほど触れましたが、荒野でモーセに詰め寄った人々は蛇に噛まれて死にました。その出来事は少し長い、その段落なので、今映していただきますが、少しところどころ端折っていますが、民は神とモーセに逆らっていった。なぜあなた方は私たちをエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのか。そこで主は民の中に燃える蛇を送られたので、蛇は民に噛みつき、イスラエルの多くの人々が死んだ。民はモーセのところに来て言った。私たちは主とあなたを非難して罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってください。モーセは民のために祈った。すると主は、あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよ。すべて噛まれたものはそれを仰ぎ見れば生きる。モーセは一つの青銅の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。もし蛇が人を噛んでも、そのものが青銅の蛇を仰ぎ見ると生きた、という段落です。もう旧約聖書何回も読んでいる方はすっかり覚えておられると思いますが、エジプトでもギリシャでも蛇は毒でありながら、調合すると薬にもなる、そして脱皮を繰り返すので再生のシンボルとして崇められたという背景というものがあります。私はこの世界保健機関のあのシンボルを見たときに、てっきりモーセの旗竿に掲げられた蛇だという錯覚をしてしまったんですね。今もすぐにその発想が出てきますが、しかしそんなにこのかけ離れた発想ではないなということを知りました。で、実はこのモーセが旗竿に掲げた青銅の蛇は、それから3000年以上後にイエス・キリストが十字架に挙げられる、その雛形となったわけです。その御言葉をヨハネの福音書から拾いますと、こういうふうに書かれています。モーセが荒野で蛇を挙げたように、人の子もまた挙げられなければなりません。挙げられるというのは十字架につけられるということですね。私たちの救いのために。そしてこの14節の後に有名な16節の御言葉、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。 十字架にかけられたことによって滅びるはずのものが救われて永遠の命を持つことになったというつながりがあるわけです。私たちは一人一人そのようにして地の果てにいましたけれども、イエス・キリストを仰いで、十字架のイエス様を仰いで救いに預かった一人一人であります。じゃあその後どうなるのかということですが、第3のポイントは主にだけ正義と力がある。私たちは社会生活を送りながら正義を求めます。で、政治家も公正に公平に世の中に施政、つまり祭りごとを通して世の中の福祉とか教育とか産業とか外交とかそういったところに正義を押し立てることを願って一票を投じるわけですね。しかし人間は正義を確立できない歴史を築いてきました。もうそれは皆さんご存知の通りです。そこで聖書は語ります。次の御言葉を出していただくと、義人はいない、一人もいない、正しい人はいない、正しそうに見えるけど正しい人はいないという現実があります。そしてそれはなぜ正しくなければいけないのかというと、そのままでは神様の前に出られないからですね。やがて人生を終えたときに一人一人神の裁きの前に立つ、そういう意味では神の前に引き出されるわけですが、大川一善の神じゃないけど罪を犯した者をお知らせの場に引き出されるわけですが、そういう意味で近づくわけではなくて、日々の生活、人生の一コマ一コマの時に神様の前に出られる立場、身分というのは、この義というものを神様からプレゼントしていただかなければ私たちは持ち得ないわけです。そしてそれは私たち人間の切なる求めでもあるわけですね。どの面下げて神様の前に出られるんだっていう、言葉のあまり綺麗でない人はそういう言い方をするかもしれませんが、罪あるままでは神の前に立てる立場がない。一国の王であっても君主の前に普通の人は出られないっていうのは分かりますよね。天皇陛下の前とか、今石破茂さんが総理大臣ですが、いやーと言って手を挙げて久しぶりだねって会える人はいないわけですよ。国会議員だったら会えるでしょうし、選挙の時に協力した人だったら会えるかもしれませんが、石川秀和先生は息子さんが石破茂首相の秘書をされていたので、息子を通じてアポイントを取れば会えるわけですが、そういう人は珍しいわけですね。普通の人はすぐには会えないわけです。で、神様の前に、この天と地を作られたお方の前に立つためには、イエス・キリストが持っておられた義というものを私たちは持つ必要があるわけです。私たちが罪を犯さないで真面目に一生懸命に生きたことで手に入ると錯覚していたものは全く何の役にも立たないということを、私たちは教会の中で立法というものを通して教えられているわけですね。しかし神様は信じる者にこの神の義を賜物として与えてくださった。次の御言葉を出していただくと、すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ何の差別もありません。だから国別に言うと、日本人が好きな国、嫌いな国、そのランキングというのが時々発表されます。皆さんはお隣の国好きでしょうか。あるいは南米のある国、麻薬戦争が勃発して政府よりもギャングの力が強いといった、そういった国が今いくつかありますけど、そういった国々はどうでしょうかと聞かれて、すぐに答えが出る人はいないと思います。でも神様は ウクライナに勝手に攻め入ったロシアでも、あるいは1年前ですか、10月7日にイスラエルに突如として押し入ったテロ組織ハマスであろうと、どの国の人であろうと、信じる者に義を与えてくださる、考えられない、人間の想像をはるかに超えたこの神の義というものが、ただイエス・キリストを信じるだけで与えられるという、そしてそれを私たちはいただいて経験して、この義の立場を持って日々神様の前に、この礼拝の場に出ているわけですね。まあ礼拝は誰でも集える場ではありますけれども、本当の意味で神様に近づくことができるのは、この義を持っている人だけということになるわけです。そしてこの義は、人間はその村っけといいましょうか、思い直すということも、約束したことをたがえるという、保護にするということがよくありますけれども、神様はご自分の義を決して取り消さないお方です。23節を見ていただくと、私は自分にかけて誓う、言葉は義のうちに私の口から出て決して戻ることはない。その口から出た言葉が、人間の場合はそのまま戻ってしまう、引っ込められてしまうことがあるんですね。約束したことを果たさないということもそうかもしれませんが、神様はイザヤ書の55章で語られている御言葉を出していただくと、このようにおっしゃっています。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。雨も雪も天から降ってきて、そのままは帰らないんです。地を潤し、作物を育てて、実を結ばせて、使命を果たして帰っていくわけですね。神様の御言葉も、私たちがそれを聞いて信じて受け止めたら、私の魂の中に何かを弾めてくださるんです。日々の生活の中に変化を生じさせてくださるんです。そしてそれまで色眼鏡で見ていた人も物事も社会も、違った目で神の視点で見るように変えられるわけです。これが御言葉の力ですね。だから御言葉をくださいと祈る祈りは、とても大切な祈りです。私の生涯も何回か、神様からいただいた御言葉によって守られて、ここまで、たどり着いたというか、ようやくというか、意気揚々とたどり着いたらよかったんですが、戦いは一つ去ったらまた繰り返すので、なかなかそういうわけにいけませんが、御言葉が与えられたらもう大丈夫なんですね。状況は変わってなくても、御言葉が状況を変えていくわけです。そういうことを一度でも二度でも信仰生活の中で経験してみてください。そして旗竿の蛇を仰いで救われた人たちは、あの民数記の中でバタバタと倒れていた人たちがたくさんいたんです。でもモーセが旗竿に蛇をつけて、さあこれを仰ぎ見ようと言った時に、見た人たちは毒が回っていたんですが癒されたんです。私たちも信仰生活を清く正しく美しく熱心に神の国を目指して、天国を目指して生きようとしますが、時々挫折したり、うつむいたり、下見たり、うつむくも下も見るも同じですが、なかなか思うようにいかない現実がありますよね。しかし御言葉を蓄えておくと大丈夫だということを経験則として持つことができます。神様の愛は変わらない、恵みも 変わらない。御言葉がそう語っているからですね。そして旗竿の蛇は追いで救われた人たちはそれからどのように歩んだかということですが、同じように荒野を通ってきました。そこには信仰の従順の道というものが備えられていたんです。 2,3 週前にこのイザヤ書から王子、大きい道、道路の路と書いた王子という言葉を見ましたよね。それはシオンへの王子、天国に至る王子ですけれども、他の道路とは違って森土でできた道なんです。でそれははっきり見える道なんです。で私たちは時々迷ったり後退したりということを繰り返すこともあるんですが、この従順の道っていうものを見つけた人はそこから外れないで一歩一歩、遅いかもしれませんが、ウサギと神の例え話のように遅いかもしれませんが早いんですね。その道を私たちは歩むことができます。神様はその道を備えてくださった。信仰の従順の道、従うということ、私たちにとって一番難しいことです。子供が親に従う、生徒が先生に従う、職場では部下が上司に従う、もちろん生活がかかっているから職場では従うということは当然のように要求されることですが、そうでない環境の中では私たちは従うということは金輪際嫌だという強い自我を持って生きているというのがよくわかります。でも神様に対してだけはその自我を十字架につけて殺さないと、せっかくいただいたこの義というものを私たちは確信がないままに、まあ、救われているのか救われていないのか本当にこう揺らいでしまうことも起こりますので、イエス様が生涯父なる神様の御心を求めて十字架の死に至るまで従われた、その従順が私たちの模範であると受け止めて、いろんなことを聞くでしょう。皆さん聖書からもいくらでもテーマごとに御言葉を語る、あるいは聞くということができるわけですが、中心は何かということを押さえておかないと、大事なことはいっぱいあるんですが焦点が合わないとなかなかつかめない。でもこの従順ということをしっかりと信仰初期に身につけていると、私たちは本当に祝福されるんですね。信じられないぐらいの祝福に預かる道が従順の道です。イエス様がその従順の道を歩いて、この世界の誰もが手にできなかった、受けることができなかった父なる神様からの祝福に預かり、そしてあらゆるものの名の上に高く置かれたお方がイエス様です。そのイエス様に習って信仰の従順を私たちが一つ一歩一歩進んでいくと、私たちに注がれる神様の栄誉、そして祝福っていうものはもう測ることができないぐらい素晴らしいものだと教えられます。神様が私に何を期待し求めておられるかという御心を求めて、その答えを皆さんは受け取ったことはあるでしょうか。世の中の世と全く変わらない、まあ、それで安心する面もあるかもしれません。でも魂は満足しない、そういうジレンマというものも起こります。イエス様を信じることがイエス様に従うことであることを発見したクリスチャンは、もはや自分のためではなく神の栄光を求めて生きるようになる。その栄光の表し方が一人一人違うので分かち合う必要があるんですね。あるいは分かち合うことで、あ、そうすればいいんだなというヒントをいただくことができるんです。ですから小グループで証しを分かち合う、どんな小さなことでも 神様から恵みをいただいたと思ったら、それを出し惜しみしないで笑われるかもしれない、そんなことはどうでもいいわけです。勇気を持って自分のためではなくて、一緒にいるメンバーの助けのために、私たちは心を開いて自分の受けた恵みを分かち合う、これが交わりの本質だと言えますね。もうすでにそのようなグループも見受けられますけれども、ぜひ世間話はもう皆さん卒業したと思います。そこから一歩進んで、神様が私に先週こういうことをしてくださった、小さな小さな小さなことでも一言それを分かち合うことで、神様のタイミングっていうものがあって、その時誰かがその証を必要としているっていうことがあるわけですね。私たちは分からないんです。でも神様が全てを支配しておられると信じて、私たちはそのグループを神様が、聖霊様が支配しておられる、導いておられると信じて始めますので、私たちは計算しなくてもいいし、委ねて自分を開いていくならば、神体験っていうものがそこであるわけです。いや、神様を体験するなんて一部の人でしょ、信仰の強い人でしょ、スポルジョンのような人でしょ、そんなことはないんです。私たち一人一人が神様を体験しているし、これからも体験できるわけです。ぜひそれを証しという方法を使って分かち合ってください。終わりますが、神様を仰いだ人はこのように変えられます。23節の終わりから2行目、すべての膝は私に向かってかがめられ、すべての舌は近い、私についてただ主にだけ正義と力があるという、膝っていうのはかがむためにあるわけです。まあ年齢が進んでくるとヒアルロン酸をこう必要とする弱さを私たちは持っていますが、膝はかがめるために私たちに与えられている。誰にかがむのか、人にではなくて神様に対してかがむために膝は曲がるように作られているわけですね。それは従順の姿です。そしてすべての舌はと書いてありますね。近いと書いてあります。私たちの舌は何を話すのか、何のために使うのか、相変わらずどうでもいいことに使うのか、非難とか噂に使うのか、それとも神様に対して同意するのか、御言葉に対してアーメンというために使うのか、あるいは礼拝で感謝と賛美の生贄を捧げていくために使うのかということを問いかけられる箇所でもあります。やがてすべての舌が神様に対してアーメンという時が来ます。いきなりそこに行ってアーメンと私が言うことができれば、まあそれはそれでいいかもしれませんが、地上にいる間にどんなことに対しても私たちの魂が神様の御業に対してアーメンと同意できるように変えられていくならば、その時はもう天にも昇る、まあすでに天に昇っているわけですが、そういう存在になれたらいいなと心から願います。最後にこの22節をご一緒に声を出して一緒に読んでいきましょう。三杯、地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ、私が神だ、他にはいない。アメン。お祈りいたします。天のお父様、このように私たちに呼びかけておられる地球規模で全ての人に、一人一人に呼びかけておられる神様を心から褒めたたえます。あなたはこの小さなものに、そしてあの モーセに逆らったイスラエルの民のように不従順なものでしたが、イエス・キリストを信じることによって神の義が与えられ、神の義によって守られて、いつでも近づくことが許されているこの身分、それは自分の自由に生きるためではなくて、神に従い御霊の自由の中で与えられた恵みを分かち合うために与えられていることを教えてくださり感謝いたします。私たちもスポルジョンが救われた時のように、地の果てのすべてのものに私を仰ぎ見て救われようという神様の御心を表していく生活をこれからも続けていけるように、助け主御霊を注いでください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。